第551回会津若松市議会11月臨時会。議員、市長等特別職などの期末手当の年間支給月数を引き下げる条例改正を可決。令和3年11月30日に開催された臨時会では、県の特別職及び県職員の給与改定に準じた条例改正案が提出されました。改正内容、議員、市長等特別職、一般職員等の期末手当の年間支給月数を次の通り引き下げる。議員 0.1 月分引き下げ。市長、副市長、教育長、常勤の監査委員、上下水道事業管理者 0.1 月分引き下げ。一般職員 0.15 月分引き下げ。再任用職員 0.05 月分引き下げ。審議結果、議案第75号、一般職員等の期末手当については反対討論がありましたが、採決の結果賛成多数で原案の通り可決されました。またその他の議案については全会一致で原案の通り可決されました。本臨時会における賛否一覧は市議会ホームページをご覧ください。ページ中央付近、右端に QR コードがあります。市議会ホームページ、議決結果と書いてあります。第553回会津若松市議会、1月臨時会、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付や暖房費支援にかかる補正予算を可決。令和4年1月5日に開催された臨時会では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援が受けられるよう、住民税非課税世帯や家計急変世帯等に対する臨時特別給付金の給付及び当期間の暖房費支援に要する経費として補正予算案が提出されました。補正内容、議案第1号、令和3年度会津若松市一般会計補正予算第13号、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費15億3166万4000円。事業概要、給付額1世帯あたり10万円、対象者住民税非課税世帯、家計急変世帯、受付期間令和4年2月予定から9月30日、住民税非課税世帯等暖房費助成事業費7651万5000円、事業概要、給付額1世帯あたり5000円、対象者住民税非課税世帯、家計急変世帯、助成期間令和4年2月予定から10月予定。審議結果、両事業費について対象世帯数見込みの算出の仕方や家計急変世帯の考え方、対象者の状況把握の仕方などについて質疑がなされましたが、全会一致で原案の通り可決されました。第24回、市民との意見交換会を開催しました。令和3年11月13日から20日まで、市内15会場において市民との意見交換会を約2年ぶりに開催しました。コロナ禍の影響により、各会場に定員を設けた上での開催となりましたが、15会場で延べ108名にご参加いただき、様々なご意見を伺うことができました。 いただいた意見をもとに課題の解決に向けて政策研究に取り組んでまいります。意見交換会報告書の閲覧ができます。市議会ホームページ、議会事務局、各地区公民館、コミュニティセンター等において各地区の意見交換会報告書を閲覧することができますので、ぜひご覧ください。ページ上中央付近には QR コードがあります。市議会ホームページと書かれています。意見交換会でいただいた意見等を一部ご紹介します。番号をつけて読んでいきます。1、除雪・排雪に関すること。主な意見等、本市は城下町のため道路が狭く排雪の仕方が大変である。雪を溜め置く場所がないため市でその都度持って行ってほしい。歩道の除雪がされていないので車道を歩いている。子どもたちの安全を守るためには歩道の除雪が重要と考える。議会の主な発言内容。市では排雪も含めた全面委託を昨年から一部地域で実証をしている。令和2年度決算審査の中では住宅開発の際には地域の雪ため場の確保について確認が始まっていることを確認した。歩道の除雪も委託しているが通学路など通行の多い路線が優先で全ての路線にまでは至っていない。 2. スーパーシティやスマートシティに関すること。主な意見等、議会としてスマートシティに対してどのように評価しているのか。議会には評価する責任があると考える。 ICT を高齢者の生活に取り入れられるような施策が必要ではないか。スマートシティやスーパーシティの取り組みによりどのような技術や成果が生まれ市民生活がどのように変わるのかをもっと説明してほしい。議会の主な発言内容。スマートシティの評価は、様々な方からの意見を聞いていかなければならないと考えている。議会でもスマートシティの取り組みを実感してもらえる場を作るよう、当局に求めている。3、道路、交通安全に関すること。主な意見等。指導官1の6号線、荒久田交差点から会津若松駅へ向かう道路の交通量が増えてきている。整備してもらうことはありがたいが、安全対策もしっかりやってもらいたい。現地調査、担当課確認内容。現地調査の後、道路課へ安全対策について確認したところ、会津若松駅前都市基盤整備の検討において、警察や交通工学の専門家との協議の中でも、交通量増大を抑制する措置を図る必要があるとの意見をいただいており、駅前周辺の道路形状や対策と合わせて、いただいた要望を踏まえ、通過交通の抑制対策について検討を進めていくとの回答を得た。今後も安全対策について注視していく必要がある。4、議会活動に関すること。主な意見等、市民の声は多種多様であるため、民間事業者や経営者などの声をもっと聞くべきである。議会こそが多様な声を聞く役割を持っているのだから、その仕組みを作ってほしい。市民ニーズを実現させるため、市や地域のニーズを吸い上げてほしい。議会の主な発言内容。令和4年8月からの 通年議会導入に向けて議会で検討を進めている。会期をこれまでの年4回から1年間を会期とするため、必要に応じて議会を開き、委員会の調査もいつでもできるようになり、行政のチェック体制をより厳しく行うことができる。また分野別意見交換会を積極的に開催していきたい。意見交換会の様子の写真があります。議会の動き。10月5日各派代表者会議、7日議会運営委員会、広報校長委員会、13日文教構成委員会協議会、政策討論会、第一文化会、第二文化会、第三文化会。14日広報校長委員会、政策討論会、第四文化会。15日議会運営委員会、各派代表者会議。21日広報校長委員会。25日政策討論会、議会制度検討委員会。26日各派代表者会議。27日政策討論会、第二文化会。28日総務委員会、協議会、政策討論会、第一文化会。11月2日政策討論会、第四文化会。4日議会運営委員会。9日各派代表者会議。10日政策討論会、第三文化会。11日広報校長委員会、政策討論会、議会制度検討委員会。12日政策討論会、第二文化会、第四文化会。13日から20日まで市民との意見交換会15地区。17日政策討論会、第一文化会、政策研究セミナー。18日各派代表者会議。19日議会運営委員会、文教構成委員会協議会、産業経済委員会協議会、政策討論会、第二文化会。22日広報校長委員会、政策討論会、議会制度検討委員会。25日議会運営委員会。26日議会運営委員会。30日11月臨時会、総務委員会協議会。12月2日12月定例会召集日、日程は議案等の審査のあたりで読みました。議会運営委員会、各派代表者会議、広報校長委員会、スーパーシティ構想に関する調査会。6日議会運営委員会、9日議会運営委員会、予算決算委員会理事会。13日産業経済委員会協議会、政策討論会、第三文化会。15日各派代表者会議、文教構成委員会協議会、政策討論会、第一文化会、第二文化会。17日12月定例会最終本会議、議会運営委員会、各派代表者会議、広報校長委員会、スーパーシティ構想に関する調査会。22日各派代表者会議、分野別意見交換会。23日文教構成委員会協議会、政策討論会、第二文化会、第四文化会。政策討論会、議会制度検討委員会。28日議会運営委員会。